運が良くなる30の方法。その1。運は偶然ではない。自分で作っていくものだ。まず、大切なことがあります。運は偶然の産物ではありません。自分で作っていけるものだということです。ほとんどの人が運は偶然のことだと思い込んでいます。運を作り出すためには自分の努力や行動は関係ないと考えているのではないでしょうか。しかし、これは誤解です。運は自分で作り出せるものです。運を偶然と考えている人に限って何も努力しません。偶然としか考えていないため、ただ偶然が起きるまで何もせずにダラダラしています。例えばお金を手に入れることを例にとってもその差が顕著に現れます。お金を手に入れることを偶然のことだと信じている人は何もしません。ただ親や親戚あるいは他のどこからか突然舞い込んでくることを願って何もしないぐうたらな生活をしています。まだいい人は宝くじを買いに走ります。確かに宝くじを買うことで一攫千金を狙えます。実際に宝くじで大金持ちになっている人は宝くじをよく買っている人です。日頃からたくさん宝くじを買っているため当然ですが当たる確率が高くなります。当然のことながら宝くじをたくさん買っている人の方がよく当たります。しかし本当のお金持ちになれる人は偶然を信じることもなければ宝くじを当てることもしません。今目の前にある仕事に一生懸命になります。お金を手に入れることを偶然とは考えず自分で作っていくものだと信じ自分で汗を流して一生懸命にお金を稼ぎます。もちろん一生懸命になるほど仕事の質も上がり周りからの評価も高くなります。その分昇格するのも早くなりより多くお金を稼ぐことができるようになります。これも全て本人の努力の結果です。決して偶然などではありません。運を偶然としか考えていない人は運を自分で作る喜びを知りません。運は自分で作り出していくものなのです。運を自分で作っていく。運が良くなる30の方法。その2。目の前のことに集中すると助けたくなる雰囲気が自然と出る。運が良くなるコツを聞けば珍しいテクニックを想像している人もいるのではないでしょうか。確かにテクニックが必要になることもありますがおまけ程度です。運が良くなるために一番大切なことは、とにかく目の前のことに集中することです。根っから本当に運が良くなるためには、まず自分の中から改善していかなければなりません。運がある人は他人から見れば一見、ただ運が良かっただけの人、と映っているかもしれません。しかし、実際は運が強いほど人一倍の頑張り屋さんなのです。例えば、今目の前に仕事があるとします。この仕事一つにしても、運が良い人と悪い人は努力が違います。運が悪い人は、とにかく楽をするために手を抜いて終わらせようとします。手を抜いた分仕事の質が落ちてしまいます。もちろん適当です。他人から見れば手を抜く人だと映っていることでしょう。本当に困った時にいつもその場しのぎの仕事をしているためなかなか手を貸してあげようとは思いません。それ以前に運すら味方してくれないでしょう。運はきちんと頑張る人にやってきます。運がいい人は今目の前にある仕事に集中します。どうすれば仕事をよりよくこなせるだろうかと考えながら一生懸命に仕事をします。それを他人が見たらさぞ一生懸命頑張っているように見えることでしょう。一生懸命に仕事をしていれば質が高くなります。今目の前にあることに一生懸命集中するだけで驚くほど仕事ができ、その上回りの人からの評価も高くなります。周りから関心を寄せてもらえれば困った時助けてもらえるようになります。これを知らない他人が見ればあの人は運がいいと映ってしまうのです。一生懸命に頑張っている人には運が集まります。助けたくなる雰囲気が自然と出るのです。今目の前にあることに一生懸命になる。運が良くなる30の方法。その3。運のある人は悪口を言わない。運のある人に共通していることは悪口を言わないということです。悪口を言うことなんて考えず、とにかく目の前にあることに集中します。運の悪い人は決まって悪口を言う人です。自分より運がいい人を憎たらしく思い、悪口を言うことで少しでも不幸にさせようとします。悪口を言うくらいですから、もちろん今目の前にある仕事にも手を抜いている状態になっています。自分を評価してもらうために他人の悪口を言うことでしか抵抗できない貧弱な存在なのです。悪口なんて言わないことです。悪口を言う暇があるなら目の前にあることに一生懸命になることです。本当に運がいい人は一生懸命になっているだけに悪口を言うことすら考えません。悪口なんて言うことでしか自分を表現できないくらいなら、実際に自分が努力して勉強していく方が効率はいいからです。学校でのテストの点数が悪い人は決まって他人の悪口を言う人です。〇〇さん95点だって。カンニングでもしたんじゃない。あのテスト難しかったよね。運よく当たっただけよ。まぐれだよ。こんな悪口を言って評価される人の評価を少しでも下げようとします。もはや運の悪い人はこうすることでしか抵抗できないのです。しかし実際にテストで高得点を取っている人は他人の悪口を言ったりする人ではないはずです。他人の悪口を言わなくても、実際に自分が努力した結果ですから、他人の悪口を言って蔑む必要もありません。 テストで良い結果が出せる人は、運の悪い人が悪口を言っている間に勉強しているのです。悪口を言うのをやめる。運が良くなる30の方法。その4。運が良い人は、とにかく、量をこなしている。運が良い人は、たくさんの量をこなしています。これは、勉強でも、スポーツでも、何にでも、共通する大切なことです。勉強なら、たくさん量をこなしている分、たくさん勉強ができ、頭に入って、忘れにくくなります。実際に、テストで良い結果を出せる人は、たくさん勉強した人です。なかなか、頭に入らないという頭の良し悪しに関わらず、時間をかけて量をこなしていけば、嫌でも、頭に入って、覚えます。スポーツなら、たくさんの量をこなしている分、体に動きが染み込んで身についていきます。オリンピックのメダリストは、たくさんの練習を行った結果です。たくさん量をこなした人が金メダルを取り、その次に量をこなした人が銀を取ります。毎日欠かさず練習をして量をこなしている人が上達して上手くなります。また、勉強でもスポーツでもない宝くじではどうでしょうか。宝くじにも同じことが言えます。宝くじで当てるコツは、ただ量をこなすことです。たくさんの宝くじを買った方が、当然その分当たる確率も上がります。運が良くなるために特別なテクニックを使う必要はありません。ただ、量をこなせばいいだけです。量はすべての世界において共通した強みになります。むしろ運がどれだけいいのかはどれだけ量をこなしてきたかの違いだけでもあります。量は運が良くなるために必然なのです。とにかく量をこなしていく。運が良くなる30の方法。その後、困った時に助けてくださいと言える人が運をつかむ。助けてくださいは運が良くなるためのおまじないです。困った時には魔法の言葉を唱えるかのように、助けてくださいというだけで状況が好転します。自分だけの力で進めていくというのは無理があります。勉強でもスポーツでもできないことやわからないことが必ず出てきます。そこで、助けてくださいと言える勇気があるかどうかです。つまらない見栄やプライドは捨てましょう。見栄やプライドは運が良くなるためには障害になります。どれだけ正直に困った時に助けてと言えるかで、これからの成り行きも大きく変わってくるのです。人は、助けてくださいという人を助けたくなります。この一言が言えなければ、困っていることすら気づいてもらえません。自分一人の力だけでなく、たくさんの人の協力を得た方が運が良くなるのです。どれだけ運がいいのかは、どれだけたくさんの人に助けてもらえるかです。困った時には迷わず、助けてください。教えてくださいと言えるようになりましょう。状況を改善させるため、積極的に助けてもらいに行くのです。運が良くなることも、自分が一番のポイントになります。こう考えると、運が良くなるためには何か神秘的な力があるというより、自分次第であることに気づきます。運が良くなることは、他力本願に見えますが、実際は自力本願でしかないのです。困った時に、助けてくださいと言えるようになる。運が良くなる30の方法。その6。マナーの良さが運の良さ。マナーの良い人は人を気持ちの良い気分にさせます。様々な場面でマナーがあった方が気持ちよく対応できます。物事のやり取りをスムーズにできる方がかっこよく映ります。何よりマナーのある人は心の中まで輝いて見えるのです。かっこよく見せるためにかっこいい服やアクセサリーを身につけて表現してしまいがちです。しかし見る人から見れば服やアクセサリーでしか自分を着飾ることができないくらい自分に自信がない人なんだなと思います。街で見かける派手な身なりをしている人ほど軽い人格に見えてしまうのはそのためです。かっこよく見せるために派手な身なりをする必要はありません。もっと基本的なマナーをしっかりできるようになるだけで内側から輝いていきます。マナーのある人はそれだけで教養のある人だと感じてしまうのです。マナーは外側だけを取り繕っているだけでは表現できません。内側の心がマナーという形で反映されるのです。マナーを身につける。運が良くなる30の方法。その7。準備をすると運が良くなる。準備をすると運が良くなります。ぶっつけ本番で体当たりをするより前もって準備している方が当然うまくできるようになります。学校での勉強では予習をした方が実際の授業の時頭に入ってきやすくなります。授業の前にどれだけ予習をしているかによって先生が話している内容もわかりやすく聞こえてきます。実際に学校で勉強のできる人は決まって予習をしている人です。予習をしているから勉強ができるし、勉強ができるからテストでもいい点が取れます。ここでも偶然という運は存在しません。見えないところで本人がコツコツ努力をしてきた結果です。予習とは見えない努力のことです。陰ながら予習という努力をしているため他の他人から見てもわかりません。そのためテストで良い点を取ってもあの人は頭がいいからと言って本人の資質のせいにしてしまうのです。テストで良い点を取る人は見えないところでしっかり努力をしています。予習のような準備は他人からは見えない努力ですが、これができる人は必ず運が良くなるのです。予習をする。運が良くなる30の方法。 その8。嬉しいを口癖にすると嬉しいことがもっと集まってくるようになる。運のいい人にはある口癖があります。嬉しいです。何か嬉しいことがあるたびに嬉しいと表現します。嬉しいと言われるとこちらまで嬉しくなってきてしまいます。私は以前彼女に本をプレゼントしたことがありました。彼女はすぐ嬉しい。ありがとうと言ってくれ、私も嬉しくなりました。喜んでもらえるとこちらもプレゼントした甲斐があったと感じ、またプレゼントしたくなります。実際嬉しいとよく言ってくれるために私はしょっちゅう彼女にプレゼントをしてしまっています。こんな時私は嬉しいという言葉は運が良くなる言葉だなとつくづく感じてしまうのです。嬉しいを口癖にする。運が良くなる30の方法。その9。叶えたい夢はどんどん口に出していよう。叶えたい夢があるときはどんどん口に出していってしまいましょう。誰でも使える夢を叶えるための簡単なコツは、自分の夢をどんどん口に出していってしまうことです。口に出して言うことで、心の中だけで思っていることとは違う刺激で自分に訴えかけることになります。口に出して言えば、周りの人たちがあなたが何を願っているのかを知るようになり、見合った援助をしてくれるようになります。口に出して言えば言うほど熱意があると感じられ、助けてもらえるようにもなります。言葉には夢を叶えるための不思議な力があります。心の中で思っているだけでは願う力が足りず、口に出すことでどんどん実現する力が大きくなります。繰り返して言っていると本当にそうなります。本当に叶えたい夢があるなら、心の中だけでしまっておくのはやめにしましょう。口に出してどんどん外へ出していくのです。叶えたい夢はどんどん口に出していってしまう。運が良くなる30の方法。その10。今ここ私を受け入れると運が上向きになる。運が悪い人はよくこんな言葉を口にします。あの時は良かった。他の職場の方が楽しく仕事ができそう。私は自分が嫌い。運が悪い人の原因は特徴があります。今、ここ、私を否定していることです。この3つの要素だけは人の力では変えられません。あなたがどこにいて何をしても変わることはありません。あなたは生きているのは常に今だけです。常にここにしかいません。常にあなたはあなたでしかありません。この3つを否定することは言葉でできても現実では不可能です。にもかかわらず今、ここ、私を否定してしまう人がなんと多いことでしょう。変えられないことを変えようとすると現実が歪みます。どんなに辛い状況でいても今、ここ、私を受け入れることです。受け入れることしか道はありません。運が良い人には今、ここ、私を肯定し受け入れているという特徴があります。一生懸命になるべき瞬間は今だけです。過去はもう終わってしまい、未来はまだ来ていません。今の一瞬を一生懸命に生きることで過去も未来も素晴らしく変わります。常にここにいることを受け入れるようにしましょう。日本のことわざに隣の芝生は青いという言葉がありますが、自分がどこへ行こうがここにいることだけは変わりません。今ここにしかいなければここで一生懸命になるしかないのです。一生懸命になるべき場所はここなのです。最後に私です。テレビで人気のアイドルは決まって私は自分が好きですと言っています。自分が自分のことを大好きだと思うから他人からも好きになってもらえます。自分が好きであることは自分を受け入れていることを意味しています。今、ここ、私を受け入れる。運が良くなる30の方法。その11。運いいよが口癖の人は運が良くなる。運いいよというのは了解の時に使う言葉です。そうです。わかりました。いいですよという意味で運いいよという言葉はいろいろなところで使います。気づいていない人が多いのですが、この運いいよというだけで本当に運いいよとなってしまうことをご存知ですか？例えば話をしている時でも運いいよと言ってもらえると話が前に進んでいきます。友人が一緒にレストランに食べに行こうよと誘ってきたら運いいよと答えるだけで運が良くなります。たくさんの物事や出来事を前向きに肯定していくことは運が良くなるために大切なことです。運いいよという言葉で運が良くなってしまうのも前向きに物事を肯定しているから運が良くなるのです。私も運いいよが口癖になっています。友人の話や誘いにはできる限り運いいよと答えるようにしています。そのおかげもあって、たくさんの出来事が舞い込んでくるようになり、結果として運が良くなることができるのです。運いいよを口癖にする。運が良くなる30の方法。その12。幸運を手に入れたがる人は多くても、掴みに行く人はごくわずか。運が良くなりたい。幸運を手に入れたいという願いは誰もが持っています。しかし不思議なことに、そのために努力をしようとする人はほんのわずかな人だけです。みんなが手に入れたいと願っているにもかかわらず、ほとんどの人が願っているだけで行動していないのが現実です。かっこいい男性と結婚したいという願いを持った女性がいます。かっこいい男性と巡り合うのは出会い運が絡んでいるように思えます。 しかし、実際は、出会い運はあまり関係がありません。実際の現実では、自分の努力次第です。かっこいい男性と出会うには、それなりの場所と、教養が必要です。場所で言えば、パーティー会場やお見合いパーティーなどです。教養で言えば、女性らしいマナーや言葉遣いなどです。これらがあって、初めて、かっこいい男性は振り向いてくれます。実現に向けて行動することが一番大切です。ほとんどの人が幸運を手に入れたいと願いながら必要な行動をしていません。実際に行動している人はほんの一握りだけです。出会い運に限らず、健康運、仕事運、金運もそうです。運という言葉がついているから何か神秘的な印象を受けるかもしれません。実際は全て自分の努力次第です。運がやってくるものではありません。自分から掴みに行くものなのです。運が来るのを待つのはやめて、自分から掴みに行く。運が良くなる30の方法。その13。運を餌にしているような商品は買わないこと。世の中には運を餌にしている人がいます。運を餌にとはいえ、実際は本物の運ではなく、偽物の運です。このネックレスを買うと運が良くなりますよ。これを買うと金運が上がりますよ。運を餌にしてお客さんを集めようとします。しかし、これを信じてはいけません。運は本来自分の力で作り出すものです。例えば、運が良くなるボールペンという商品があったとします。運の良くなるボールペンというからには何か根拠が必要です。しかし、そういう商品に限って根拠が書かれておらず、ただ運が良くなると書いているだけです。普通はこの時点で怪しいと見抜いてしまうことが必要です。仮に運の良くなるボールペンが機能性のあるボールペンならわかります。機能性のあるボールペンによって仕事が幾分うまくこなせるようになることはよくあることです。機能によって助けられ、結果として仕事運が上がってしまうことは十分に考えられます。それなら最初から機能性のあるボールペンとして売ればいいことなのです。それでも運の良くなるボールペンと名前を変えて売っているのは人には言えない怪しい点が裏に隠れているに違いないのです。人に言えないことを隠している商品は買わない方が無難です。悪運をつかまずに済みますから、買わないことの方が運が良くなる選択なのです。物事の本質を見抜く力を身につけましょう。怪しい謳い文句で売っている商品はやはり怪しいのです。運を餌にしているような商品には手を出さないようにする。運が良くなる30の方法。その14。今日できることは今日しておかないと運は逃げてしまう。今日できることは今日してしまう。これが運を手に入れるためのコツです。運を手に入れるためにはダラダラしていてはいけません。できる限り今日できることは今日してしまわないと運が逃げていきます。運はいつまでもそこにいるわけではありません。ある日突然やってきて、ある日突然消えてしまう存在です。一種の生物なのです。生物は腐って使い物にならなくなってしまう前に使っておかなければなりません。そのためにも今日できることは今日しておくということが大切です。今日できることは今日しておく。運が良くなる30の方法。その15。運をつかむためには勇気が必要。目の前に素敵な女性が現れた。近づきたい。話しかけたい。知り合いになりたい。しかし恥ずかしい。ここで運をつかめる人とそうでない人の差が現れます。運をつかめる人はここで話しかける勇気を持つ人です。目の前に運があってもつかみ取る勇気がなければ運も逃げてしまいます。チャンスを十二分に生かすためにつかむだけの勇気も十二分に備えておくことが大切です。勇気が出なければ何も行動できなくなります。すべての行動には勇気が必要です。手に入れたい気持ちが大きいほど勇気も大きくなります。手に入れたい気持ちを大きく持ち、それに乗じて勇気も大きくさせていくことです。勇気がある人はそれだけ手に入れたい気持ちが大きい人なのです。運をつかみ取るだけの勇気を身につける。運が良くなる30の方法。その16。違う分野の勉強をすれば可能性も大きくなる。視野を広げていくと運がつかみやすくなるのは本当の話です。今まで一つしか考えられなかったことが違う分野の勉強をしていくことでどんどん選択肢を増やしていけます。可能性が広がれば思いもつかなかった考えやひらめきができるようになります。私は最初、自分の文章を表現する方法は紙の上でしかできないものだと思い込んでいました。昔は自分で紙に印刷してできた本を友人にプレゼントしたり配ったりしていたものです。友人がわざわざ私のところまで取りに来てくれたこともありました。今思えば懐かしい話ですが、本の冊数が増えていくにつれて印刷するのにかなりの時間を費やすことになってしまったのです。ひどい時で一日中印刷に時間を費やしたこともあります。そこで私は何か良い方法はないかと考え、ホームページで作品を公開するという方法を思いついたのです。その当時、私はすでにパソコンにおける一通りの知識を持っていたために思いついたアイデアです。初めからパソコンの知識がなければ思いもつかない手段だったでしょう。本を読んだり書いたりする文系の勉強をしながら、コンピューターに関する理系の勉強もしていました。 全く違う分野の勉強をしていて本当に良かったなと思います。違う分野の勉強は頭を柔らかくすることにとても効果があるのです。違う分野の勉強もしてみる。運が良くなる30の方法。その17。絵に描いた餅はどんなに美味しそうに見えても絵でしかない。実行力の強さが運の強さになります。実行力が強いほど運も強くなります。日本のことわざに絵に描いた餅という言葉があります。絵に描いた餅は食べられません。どんなに素晴らしく本物に見えた餅の絵でも、紙の上に描いた餅は単なる絵でしかないというところから由来されています。紙の上でどんなに素晴らしい計画を考えていても、それを実際に実現させていかないことには計画は単なる計画でしかありません。自分がやりたいと思うことはやるのが一番大切です。計画は行動して初めて意味があるのです。頭の中でどれだけ考えていても、考えているだけでは現実にはならないのです。餅を手に入れるためにいつまでも餅の絵を描き続けるのはやめて、実際に餅を手に入れる行動をすることです。絵に描いた餅で終わらせないようにする。運が良くなる30の方法。その18。やりたいことはやる。やりたくないことはやらない。運が良くなるために運が悪いことをどんどん排除していけば、残るのは運の良いことばかりです。発想をちょっと切り替えて悪い運を排除すると考えてみましょう。単純に運の悪いことを一つ一つ取り除いていけば、残るのは必然的に運の良いことしかなくなります。では運の悪いこととは何のことでしょうか。やりたくないことです。このやりたくないことほど運の悪いことはありません。自分がやりたくない気持ちに反して行動していると、やりたくないだけに気持ちに落ち込みが出てきます。自分の気持ちに正直になり、やりたいと思うことはやって、やりたくないと思うことはやらないのが一番なのです。もしやりたい気持ちとやりたくない気持ちが半々なら、やらない方を選択しましょう。半々ということは気持ちが乗っていません。どうしようかな、やろうかなと思っていることは迷いが生じていて、気持ちが乗っていないということなのです。気持ちがどうであるかが大切ですから、気持ちが乗っていないことはしない方がいいのです。やりたくないことはやらないようにする。運が良くなる30の方法。その19。自信をつけるには長所を徹底的に伸ばせばいい。長所を伸ばしていくことは運が良くなるための重要なポイントです。自分が得意な長所は長所であるだけに伸ばしていくことが、他の人よりも簡単にできます。長所がさらに強化されれば大きな自信になるでしょう。長所を伸ばしていくことが自信を強くさせることになるのです。自信がありません、どうすればいいですかと聞かれることがあります。私はできないことを無理にやってもできないだけです。得意を伸ばしてできることから始めましょうと答えています。できないことは克服しなければいけないという考えを持つ人がいるようです。根性論だけでは限界があります。嫌なことを我慢してやっても面白くも楽しくもありません。できないことをできるまでやっていたら、それだけで人生が終わってしまいます。そんなことをやっているより、得意なことをもっと伸ばしていけるように時間とパワーをつぎ込む方がより賢い選択なのです。長所を伸ばしていけば、それだけ運も伸びていくのです。長所はどんどん伸ばしていく。運が良くなる30の方法。その20。好きなことを楽しんでいると元気になってしまう理由は、プラスのパワーをもらっているから。好きは運が良くなるためのキーワードです。好きなこと、好きな人、好きな動物、好きな服、好きな気持ちを抱く物事がどれだけ自分の周りにあるかで気持ちが変わります。あなたは結婚したいとき、好きな人と結婚したいですか、それとも嫌いな人と結婚したいですか。もちろん好きな人と結婚したいことでしょう。好きな人といると楽しいし気分も良くなります。これと同じ現象が、好きな服や好きな場所など好きな気持ちを抱くすべてに当てはまります。好きなもので自分を包み込んでいくほど、幸せで嬉しくて楽しい気分になります。究極はすべて好きで包み込んでしまうことです。好きにはプラスのパワーが帯びています。運を呼び寄せる効果があります。好きなことに触れていると嬉しくなったり楽しくなったりする理由は、好きからプラスのパワーをもらっているからです。運が良くなるためにプラスのパワーを集めましょう。プラスのパワーを好きからもらいましょう。自分を好きなことで包み込んでいくことは、どんどん元気になり運も良くなっていくことなのです。好きなことで自分を包み込む。運が良くなる30の方法。その21。プラスのパワーを集めると運が良くなる。プラスのパワーは集めれば集めるほど運が良くなります。プラスのパワーとは、活気と躍動感にあふれる状態のこと。例えば元気、やる気、勇気、根気、嬉しさ、楽しさなどです。これらはすべてプラスのパワーと言い換えることができます。プラスのパワーを集めるのは偶然の結果ではありません。自分の意思と行動によってどんどん集めていくことができる。挨拶をしたり、手紙を書いたり、誰かを助けたり、好きなことをしたりです。運を偶然だと考える人は、挨拶をしたり好きなことをしたりすることもすべて成り行きに任せています。 つまり受け身で消極的になっている。いつかいいことがあればいいな、と思うくらいです。成り行きに任せなくても、どんどん積極的に行動することです。自分の意思によって積極的な行動を心がければ、それだけプラスのパワーを集めることができます。偶然手に入るのではなく、自分が生み出していく気持ちになることが大切です。それは、たった今からでも始めることができます。じっとしていないで、自分の心は自分で温めていきましょう。プラスのパワーは偶然手に入るものではなく、自分が作っていくものです。プラスのパワーを集める。運が良くなる30の方法。その20に、好きなことをすれば自然とプラスのパワーが身についてくる。好きなことをすれば運が良くなります。もちろん理由があります。好きなことをすれば元気、やる気、勇気、根気、集中力、嬉しさ、楽しさなどすべて伴ってくるからです。好きなことにプラスのパワーが盛り込まれています。好きなことをすれば運が良くなるのは気を集めることで自然と心から力がみなぎり自分のためにも人のためにもなるのです。どんなに暗い人でも好きなことをしていれば自然と明るくなれるのです。好きなことをして明るくなる。運が良くなる30の方法。その23。嫌いなことをしてしまうと気がどんどん吸い取られていく。好きなことでプラスのパワーを集めることができればその逆も言えます。嫌いなことをするとマイナスのパワーを集めることになります。嫌いなことはしてはいけません。嫌いなことはマイナスパワーの塊です。嫌いなことをすればするほど元気もやる気もなくなり勇気も根気も集中力もなくなります。あなたから元気をどんどん吸い取る魔の掃除機です。嫌いなことをしている人に限って暗い顔をしているのはそのためです。嫌いなことをしているがために気がどんどんなくなって顔が暗くなり性格も暗くなってしまっているのです。人間には生きるために守らなければならない道徳や法律があります。しかし、こうした社会が決めたルールを守っていくだけでは明るい生き方はできません。明るい生き方は好きなことはする、嫌いなことはしないというだけで十分に実現させていくことができるのです。嫌いなことはしないようにする。運が良くなる30の方法。その24。今、効果のない先行投資が後から役立ってくる。今、効果のない先行投資は後から必ず役立つ時がやってきます。今の効果だけ狙ってお金を使うことも大切ですが、世の中にはすぐ効果を出したくても出せないことがあります。例えば、英語です。英語は今すぐできるような代物ではありません。日々の勉強が積み重なり、長い時間をかけてだんだんできていくものです。私も最初、英語を勉強し始めた時は全く理解できませんでした。しかし、諦めずに3年、4年、5年と勉強をし続けていくと次第に操れるようになってきました。英語を始めた時から英語教育にお金をかけてきたわけです。これは将来英語ができるようになるための先行投資です。早いうちから親に投資をしてもらったおかげで最近は幾分操れるようになりました。何でもすぐ効果が出るわけではありません。花を育てるように時間をかけなければ大きくならないこともあるのです。先行投資をして後から大きく花を咲かせる。運が良くなる30の方法。その25。できないことばかり考えるくらいならできることだけ考える。運が悪い人に限ってできないことばかり考えている傾向があります。自分には能力がない。出来損ないだ。運がついてないといつも愚痴をこぼしてばかり言います。こういう人はできないことばかりに目を向けているからいけないのです。できないという現実の中には運はありません。運はできるという可能性の中にあります。自信がない時やわからない時など人生の迷子になってしまった時にはとにかくできることから始めていけばいいのです。そうすることでできることが次のできることへと可能性を広げていきます。好きな人と付き合いたい時に突然付き合うことが難しければ話しかけることから始めていけばいいのです。話しかけることができたら食事に誘ってみる。だんだん仲を深めていく。このようにできることから少しずつ可能性を広げていくのが運が良くなるコツです。世の中にはできないことばかり考えて前に進もうとしていない人が多いです。できないことばかり考えるのは学校で勉強するときの癖です。しかし社会ではできることからどんどん前に進んでいく方がよほど解決が早いのです。できないことばかり考えるのはやめて、できることから始める。運が良くなる30の方法。その26。お世話になった数に比べれば、お世話をした数なんてほんのわずか。高弘くんはあまり愚痴を言わないね。私はよくこのように言われますが、実は理由があります。あなたは生まれて今までどのくらいお世話になってきましたか？私の場合、お世話をした数よりお世話されてきた数の方が明らかに多いです。今まで私はたくさんの人のお世話を受けて生きています。お世話をした数よりお世話になった数の方がたくさん思い浮かびます。それどころかお世話になったことしか思い出せないくらいです。風邪をひいたとき、お母さんに看病してもらったこと。欲しいおもちゃがあったときに父に買ってもらったこと。 忘れ物をした時に母が学校までわざわざ届けに来てくれたこと。算数の問題がわからなかった時に祖母が一緒に考えてくれたこと。母がいつも美味しい料理を作ってくれること。祖父が昔の話を聞かせてくれたこと。仕事の方法がわからなかった時に会社の同僚が教えてくれたこと。お小遣いをもらったこと。数を挙げればキリがない。お世話になった思い出ならいくらでも出てきます。しかし私がお世話をしたことといえばあまり思い浮かびません。私は常にお世話をした数よりお世話された数の方が圧倒的に多いのです。これを日頃から申し訳なく思います。そんな考えもあって私は日頃からあまり愚痴をこぼすことはありません。こんなにお世話になっているというのに愚痴をこぼすなんて横着に思えてしまうのです。私にはそんな大それたことはできません。これはきっと私だけではなく皆さんも同じではないのでしょうか。お世話をしてきた数とお世話になってきた数を比べてみましょう。20歳未満の人ならほぼ例外なく全ての人がお世話をされてきた数の方が多いはずです。それに気づくと自然と愚痴が言えなくなります。自分がどれだけ恵まれて育ってきたのか気づけるようになり、日常の些細なことにも愚痴が出てこなくなります。お世話になった数の方が多いことに気づく。運が良くなる30の方法。その27。危ない経験は何かの警告であることに気づく。人間の記憶には印象に関する面白い特徴があります。良い出来事より悪い出来事の方が印象に深く残ってしまうという特徴です。昔にあった嬉しい出来事より不快な出来事の方がすぐ思い出せるのもそのためです。多くの人がついてないなと愚痴をこぼします。しかし実際は覚えていないだけでついていないことよりついていることの方がもっとたくさんあるのです。私は先日車に轢かれそうになった経験をしました。日頃から道路を渡るときは左右を確認しているつもりだったのです。たまたま道路に障害物があったため車が近づいていることに気づきませんでした。車とは10センチも離れておらず、あと少しでも早く飛び出していたら確実に重傷となる大怪我だったはず。命さえ危なかったかもしれない。これは私の注意不足が原因です。ヒヤリとした経験と同時に、この注意力のなさで今までよく事故に遭わなかったな、とそちらの方を考えてしまいました。今まではたまたま事故を起こさずに済んでいただけでした。それからはこれまで以上に道路を渡るときには注意をするようになりました。危ない目にあったときに危なかったで終わらせるのではなく、何かの警告であることに気づきましょう。危ない経験をするということは危ないことに直面するような原因があるはずです。反省することが大切です。危ない経験をしたときは自分の行いを改善のチャンスです。危ない経験は何かの警告であることに気づく。運が良くなる30の方法。その28。悩む経験は自分について考える絶好の機会だ。悩めば悩むほど人間の頭は良くなります。問題集では答えも一緒についていますから、わからなければ答えを見てしまえばいいことです。しかし自分の問題に関しては答えはなく自分で考えるしかありません。自分という問題集だけは自分で答えを考え見つけていくしかないのです。悩むというのは人生を積極的に改善していこうとする前向きな姿勢です。悩むことを否定しないようにしましょう。むしろ悩めば悩むほど人生における選択が上手にできるようになります。たくさん悩んだ分だけ運が強くなります。例えば多くの高校生が卒業前に進路について悩みます。どんな仕事がしたいのか、何がやりたいのか、そのためにはどんな大学で何を学べばいいのか。多くの高校生たちがこうした悩みを抱えて大人になります。この時悩んだ経験は貴重な経験になります。問題そのものが自分であるために答えも自分の中にあります。悩むという経験は自分について考える絶好の機会なのです。たくさん悩み深く悩んだ方がより自分に合った選択ができるようになります。悩むのが面倒だから適当に進路を決めてしまっては良い結果につながりません。悩みについての答えは学校の教科書には載っていません。自分で考えるしか答えを見つける方法はないのです。自分の問題は自分の中に答えが隠されているのです。悩みに悩んで自分について考える。運が良くなる30の方法。その29。一番我慢していることが一番正直な気持ち。我慢とはいいことではありません。正直な気持ちや行動を抑制するということです。正直な気持ちを抑え込んでいるということは、我慢していることがあなたの一番正直な気持ちであるということです。今、一番我慢をしていることが最も正直な気持ちです。旅行に行きたい。好きな人と遊びに行きたい。でも、このように最後のでもがストッパーとなり、やりたいことが思うようにできません。仕事があるからできない。お金がないから無理。時間が十分にない。理由はいろいろあります。しかし、やりたいことをできずに終わってしまう人生ほど虚しい人生はありません。なんとかして今我慢していることを実現に向けて行動していきましょう。我慢を解消するために積極的に行動に出るのです。 我慢をして自分を抑え込んでしまうタワーがあるなら、我慢を解消するための行動力に変えていけばいいのです。我慢をタワーに変えていく人が、運を掴んでいく人になるのです。一番我慢していることをやってしまう。運が良くなる30の方法。その30。最後に勝つのは必ず正義。スーパーマン、スパイダーマン、バットマン。ヒーローが登場する映画やアニメでは必ず最後は正義が勝つようになっています。しかし実際は勝つようになっているというより世の中は正義しか勝てないような仕組みになっています。最後に勝つのは正義というのは本当の話で、悪は最初にうまくいっても途中で必ずつまずいてしまいます。大きな物事を成し遂げようとすると大きなタワーが必要です。大きなタワーとは自分の力だけではなく、たくさんの人からの協力です。人一人の力には限界があります。しかしみんなの力を合わせればできないこともできるようになります。スーパーマンやスパイダーマンは一人の力で大成功を成し遂げているように思えます。しかし実際は応援してくれる人たちがたくさんいるからこそタワーが湧き出ているのです。たくさんの人からの応援は間接的でありながらしっかりヒーローの心の支えになっているのです。それに比べれば悪は必ず最後に負けてしまいます。応援してくれる人がいないため底力が出てこないのです。悪は誰も応援してくれないため本当の大きなタワーを得ることができないのです。最後に勝つのはたくさんの人の応援を得ることのできた正義です。運は力の強さではなく応援してくれる人のタワーによってもたらされるものなのです。悪に生きるのはやめ、正義として生きていく。運が良くなる30の方法。まとめ。その1。運を自分で作っていく。その2。今、目の前にあることに一生懸命になる。その3。悪口を言うのをやめる。その4。とにかく量をこなしていく。その5。困った時に助けてくださいと言えるようになる。その6。マナーを身につける。その7。予習をする。その8。嬉しいを口癖にする。その9。叶えたい夢はどんどん口に出していってしまう。その10。今、ここ、私を受け入れる。その11。うん、いいよを口癖にする。その12。運が来るのを待つのはやめて自分から掴みに行く。その13。運を餌にしているような商品には手を出さないようにする。その14。今日できることは今日しておく。その15。運を掴み取るだけの勇気を身につける。その16。違う分野の勉強もしてみる。その17。絵に描いた餅で終わらせないようにする。その18。やりたくないことはやらないようにする。その19。長所はどんどん伸ばしていく。その20。好きなことで自分を包み込む。その21。プラスのタワーを集める。その22。好きなことをして明るくなる。その23。嫌いなことはしないようにする。その24。先行投資をして後から大きく花を咲かせる。その25。できないことばかり考えるのはやめてできることから始める。その26。お世話になった数の方が多いことに気づく。その27。危ない経験は何かの警告であることに気づく。その28。悩みに悩んで自分について考える。その29。一番我慢していることをやってしまう。その30。悪に生きるのはやめ、正義として生きていく。